はい。
はい。ね、ほんまは今日が、そうですね。1周年、バスへのラジオ、1周年記念の放送なんでございますけども。
記念館ということで、
ね。そうですね。なんか、あっという間というか、うん、ね、ほんまに、あんまり1周年という気がしないんですけども、はい、うんうん、島田ディレクターに聞くと、もう1年になりますと。
う
ん、
そうですね。
なんか昨年の、今頃
は、
は
い、
あの日も金曜日の収録やったんですかね。
そうですね。
金曜収録して土曜日放送するというのでね、はい、ここに。
ちょうどね、はいはいはい、ありますわ。
ああ、スケジュールございますですか。うんうん、はい。
あのね、
どうなってます？
前はね、2日の日にね、
はい、ああ、そうかそうか。撮ってますわ。もうね、月2回になりましたね。うんうん、
ほんで、16日の日もね、撮ってるので、
はい、はいはいはい、
うん。なんかまあ、そういう感じでいくと、まあ今日、まあ丸々1年みたいなね。
ああ、そうですね。
と思いますけどね。
なんか1年振り返りまして、うん、なんか、まああっという間っちゃあっという間なんですけどもね、ね、うん、先生いかがでございましたでしょうかね。
いやまあね、いろいろ、こう、ありますけど、
はい。
うん、いろいろっていうのは、まあ、やっぱりその続けていくっていうことがね、すごい大変なことっていうか難しいことたくさんあるけれども、
はい。
まあ、何事でも、まあ、やっぱり、始めんとね、
そうですね。
うん、初めて、問題が出てきて、問題が出てくるけれども、それが解決できれば、いい結果になるし、
はい、はい、はい。
で、まあ、解決できなかったら、それはそれで、やっぱり受け止めることが必要やとかっていうことがね、うん、やっぱりその、まあ、こうやって、まあ、好き勝手喋ってるように、思ったはる人がほとんどやとは思うやけれども、まあ、喋ることを通してね、そういうことがあるなっていうのをね、それは、なんかラジオやって分かったというか、
はい、
うん、だからこれからどういうふうに何をしていこうかなっていうこともね、やっぱり考えるべきやなっていうのがね。
そうだから、うん、結局何にもないところからラジオを始めましたので、
うんうん、
なんかこのラジオを通して、なんかね、うん、公開収録とか、催し物もやってみたし、
うんうん、
ね、
うん、
それから、ライブもね、
そうですね、
やらしてもうたしでね、なんかこう、番組をね、うん、聞いていただいてる皆さんと、ね、うん、僕らとね、なんか交流持てたらとかね。
うんうん、やっぱり、ね、聞いてもらってる方が意外にたくさんやはるというかね。
ああ、そうですね。なんか、うん、さっきもね、打ち合わせの時に、うん、島田ディレクター言ってましたけど、
ああ、
ユーストリームの、
はいはい、
再生回数がなんか、うん、結構多い言
う
てね。
そうですか、うん。
ほんで、まあ、延べになるんやけども、見てる人は、
うん、
何回もっちゅうて言ったらおかしいけど、
うんうんうんうん、
まあそうやけどね、こう、今、うん、まあ今日もね、撮ってございますけども、
はいはいはい、
まあ一回目あったらもうええかなと思ったかい。
うんうん。
まあ、まあ、述べっていうか、うん、たくさんの人が見ていただいてるっていうかもね、知れないですからね、
う
ん。
それはすごくやっぱりありがたいことというかね、うん、そういう、まあ我々もどっちか言うたらそのマニアックなところがね、
はいはいはいはい、
ありますけれども、
ええ、
うん、なんかそういうマニアックというか、こういうことをね、
はい、
聞いていただいてるっていう人がいるっていうことがね、
うん、
すごいありがたいし、
うん、
まあ、うん、面白いなっていうふうに思いますよね。うん、
ねえ、
う
ん、いや、そうやけど、なんか、結構、僕は言い出しっぺばっかりなんですけども、なんかそれが、実現して、本当に神戸までね、うん、
はいはい、
公開収録、ね、島田ディレクター取りに来てくれはったりとかね、いろいろしましたし、
うん、
まあ、やっぱりこの1年でね、やっぱり先生やらへんかったの、11月かい？あれが一番辛かった
んで。ああ、もうそれ申し訳ないな、と思いながら、
ね。いやー、本当にね、一人でやる辛さっていうのがね、
うん
う
んうん、
まあ、その時にね、広告いただいてる、田中美術さんの社長さんとか、はいはい、うちのゼネラルプロデューサーのカホさんとかね、
はい、
来ていただいて、
うん、
もう、二人はもう、うん、 ゲストというよりかは、あの代役、室田先生の代役で来ていただいて、本当に非常に助かりましたし、またね、あのいつもと違った感じのバスのラジオをね、お届けできたし、ほんで、おまけにやっぱりね、僕も楽しませてもうたんでね、やっぱこの2週っていうのはもうありがたい限りやったでございますけども、ね、ほんで、あの、ほら、ラジオカフェの看板番組のね、
はいはい、
ボンズカフェさんの、はい、あの、杉若和尚さんとか ね、来ていただいたりとかね、いろんな方来ていただいて、
う
ん、
ね、
そうそう、第1回目のね、あの、ゲストは、ね、先生の生徒さんの延山真澄さんやって、ね、
も
う先生がちゃんと言うといてくれへんさかいに、もうあの、帰る予定してたって言って、ちょっと喋ってきたらって言ってから、いや、そんなスタジオで喋るなんて思ってませんでした言ってから、まあいいからいいから言ってから、スタジオ座らしてから。
言うたら絶対ね、はい、もう、
あ、ダメ。
ダメやからね。
あ、そうですか。
そんな無理です、無理ですとか言って、ね、
あ、そうなんや。
絶対持ってきませんとか言うぐらいのあれやから、もうとりあえずちょっと行って、ちょっと一人ぐらいで本でええねんって。
なるほど。先生は先生なりに考えてくれはったよね。
う
ん、
そういう感じでね、いかんとね。
ほんまや。いきなり初めてで1時間一人でとか、もう絶対無理やし、とか思って。
まあね、最後いろいろとありましたけれども。
はい、
うん。まあ、あんまりブレずに、うん、やってこれたんちゃうかなと思うんでね。
そうですね。うん、まあ、やっと次回の放送で、1周年記念放送みたいなのをね、はい、うん、させていただくんですけどもね。
うん、
ラジオカフェの方でね。
そうですね、うん、4月の22日ですね。
はいはいはいはい。
まあ7時半ぐらいからこう来ていただければ。
そうですね、うん、
で、まあ、実際にね、お店の方が営業してはりますので、
はい、うん、
まあ、スペシャルメニューが出るかどうかっていうのはちょっとところですけどね。
え、だからラジオカフェは普通に営業されるっていうことなんですね。
は
い、
そうですね、うん、
ほんで、勝手に
飲んでください、
飲んで食べてみたいな、
食べてくださいみたいな感じでね、うん、勝手に飲んでチャチャ入れてください。
ああ、ほなラジオカフェをバスへのラジオがジャックするみたいな感じ、
うん、そうですね。一般のお客さんたちは何なん
やろ、何なんやみたいな感じですよね、
うんうん、まあ、でもね、そうやって一般のお客さんもね、
はいはい、
どんどんどんどんそういう方向にね、ちょっと向いていってくれはったらと思いますし、うん、
まあ一人でもね、リスナーさん増えればね、
うんうん、
私らありがたいですけども。そ
うですね。で、まあうまくいけばラジオカフェが、
はい、
まあ、京都で初めての、
はい、
ドリンクを販売する可能性も 0.1% ぐらいあるかもしれないですからね。
あ、
関東では流通してるけれども、こっちでは全然流通しないものがひょっとしたらっていうこともありますから、ぜひぜひね、
まあ、ちょっとね、まあ、どんなん飲まさせていただけるのかね、ちょっとね、うん、オープニング終わった後にね、ちょっとじっくり聞いていきたいと思いますけどね。はい、ではそろそろね、1周年のね、バスへのラジオ始めたいと思います。
はい。
それでは参りましょう。バスへの
ラジオ。
同じ帰り道、どっかから聞こえるエレキギター、耳を澄ましてごらんよ。さあこっちだ、いらっしゃい。
はい、今週も始まりましたバスへのラジオでございますけども、はい、スペシャルドリンクの話の前にね、はい、ちょっと、お世話になってるところをね、室田先生の方からお願いしたいと思います。
はい、はい、バスのラジオですね、はい、この番組は大阪政経大学芸術学部駒宮二条店アート西村、そして、
はい、アナクラウンプラザ神戸ホテルザ・ギャラリー田中美術、 NPO 法人芸術の街京都創生プロジェクトの協力でお送りいたします。はい、ね、まあそうなんで、前の放送でもなんかチラッとなんかスペシャルドリンクの話をしてたと思うんですけども、はい、うんうん、まあ、具体的には、
ね、具体的にはね、うん、
豆乳割り、
豆乳割りはね、ほんまもんはね、
はい、
ほんまもんはやっぱり小豆屋さん行かんと
飲
めへんのですけどね、
はいはい、
やっぱ小豆屋さんの独自のルートによって入ってきてる奄美のね黒糖焼酎
は、はいはいはいはい、はい、
でそれと、まあ、小豆屋さん自身 の、 その、まあ、あの湯葉屋さんのところからね仕入れてきてある豆乳、はいはいはい、
豆乳と混ぜて、うん、
そのミックスがまあまあ世界で一番
多いですよね。あ、そうですか。へえ、う
ん、でまあ、僕もたまに家でもらい物焼酎とか飲むときに、はい、豆乳を入れるんですけれども、紙パックに入っている無調整豆乳、
は
い、
はあは
あ、甘くないやつ、
あ、ね、はい、
それでやるんですけども、やっぱりそコクというかね、
あ、全然違う、
やっぱり全然違うんで、うん、だからそれはこまめ屋さんでないと飲めないんですけども、少しでもねその雰囲気をちょっと味わってもらいたいと、
うん、あ、ね、
うん、それ以上にうまいやつはどこ行ったら飲めんねん言ったら、まあ、そうこまめ屋さ ん、 んですけど、
あ、まあ、とにかくラジオカフェで、豆乳割り、焼酎の豆乳割りを飲んでいただいて、いや、これなかなかいけるやんって思ったら、ちょっと小豆屋さんの方へもっぺん行ってもらうというね。
であとは、はいはい、まあ、どんなものかっていうと、そのまあ要するにバイスサワーをなんとか持ち込みたいと。
そうやね、うん、いや僕はね、うん、いただいたことないんですけども、はいはいはい、この室田先生と島田ディレクターは、うん、飲んでるんですよ、バイスサワーね、
うんうん、それがいわゆるまあ、ジョッキに入ったチューハイとしてね、
はいはいはい、
はい、お待ちみたいな感じでチューハイが出てくるんじゃなくって、うんうん、その、まあ、焼酎、
はいはい、
まあ、いわゆる中と言われる、
ね、中ね、はい、
ものと、その瓶、
瓶のね、
瓶に、まあ、そのいわゆる、まあ、ジュースみたいなものですね、その2つで、
はい、
こう出てきてほしいなと思って。
瓶と、
で、まあ言ったらそのまあジュースの方のね、
はい、
バイスの、まあ、液体を、
はい、
まあ、ダーッとジョッキに入れると、
ジョッキに入れて、
まあ、半分ぐらいでそこそこの量になるんですよ。
はいはい、
表面張力ぐらいまで入れてもまあ少し残るんです
。あ、残る、
うん。だからお店の人は、
はい、
あ、お兄ちゃんこれね半分ぐらい入れて、
はい、
で飲んで、あと中って言ってもらえれば、
はい、
最初の料金ちょっと安くなるから
って、はあはあはあ、
でそのシステムが、まあ、できたらしたいな。
ああね、うん、いや、いわゆるいわゆるそのチューハイって言われるもんですよね。
う
ん、
そうです、そうです。
そうやけど、関西ではそのチューハイやないですか。うんうん、ほで、もういきなりほら、なんていうんですか、マクドナルドとかに置いてある、
サーバー。
ね、サーバーで持ってからに、じゃあと、うん、全部もう混ざった状態でね、
うん、
入ってきますけども、やっぱり東京行くと、そのサワー文化というか、チューハイって言わないですよね。
ね、
サワー、ね、サワーって言うんですよね。う
ん、もちろん、チューハイもね、あるんですけどね。チューハイって言うてはるとこもあるんですけどね。
はいはいはいはい。
煮込みとチューハイみたいな、
はあは
あ、あるんやけれども、そのサワーっていうね、
はい、
言い方が、まあなんか僕はちょっと、いいな、ね。
ちょっとうん、こっちにないですもんね。うんうんうん、
その、まあ、サーバーでガーッと出てくるのも、
はい、
まあ、もちろんそれはそれでいいし、で、大体こっちの、まあ、木屋町、木屋町じゃないな、裏寺の立ち飲みの、
はい、
とこやったら、入り木っていうね、
はあ、
まあ、ペットボトルみたいな形の、
はい、
ガラスの瓶の、
はあはあはあ、
チューハイ、もう混ざってるやつですわ。
ああ、もう混ざってるやつね。
うん、それをダーッと入れてっていう。
あ、缶じゃなしに？
缶じゃないです。
あ、もうその瓶の中に焼酎も入っている。
全部入ってる。
ああ、そうなんだ、
まあ、レモン味のやつ。
あ、レモン味のね。あ、
うん、まあ、それはそれでね、いいんですけども、
はい、
その、別々で自分で調整できるっていうのが。
は
い、うん、
ああ
。それを、まあ、ラジオカフェでね、
はい、
やっぱり初めて。やっていいのかどうかっていうのね。
あ、
まあ、意外に、まあ、逆にっていう言い方をするならば、
はい、
合うかもしれない。おしゃれな
ラジオカフェ、
ね、ラジオカフェで。
で、
バイスサワー。
バスエナー飲み物を飲まさせていただいて、うん。
それが定着し、僕はしてほしい。
ああ。 ほなら、うん、その22日のその公開収録の日限定のメニューになるんですね。
はい、
うん、
一応はね。
あ、一応はねって、あ、後から。
なんかね、後からこう、いかへんかなとちょっと思うんですけど、ね。
ああ、うん、ちょっとここのね、三条界隈から、そうそうそう、サワー文化を、うん、
まあね、前田さんも調べてくれはったみたいに、結局あれ瓶をね、
はい、
リターンせなあかんからっていうので、
うん、
多分こっちの方では根付かへんのちゃうかなと思うんですけどね。
あねえ、うん、いやだからね、割とほらもう今も何でもコストダウンの、
うん、そうです ね感じですからね。
まあそのコストダウンもそうやけども、なんか、うん、あとは野となれ山となれ的な売りっぱなし文化みたいなね、その瓶を返して、
うん、
そこの業者さんと顔見知りになるという、うん、そういうふうなことで、うん、嫌がらはるっていうかね、なんかね、う
ん、本当はね、今でも、
はい、
普通に飲み屋さんはね、
はい、
なんていうんですか、まあ、炭酸水というかね、それを配達して、
はい、
でまた空き瓶を持って帰るっていう、
ね、うん、
まあ、一応お酒屋さんそうやって回ってはるから、
はいはいはい、
その中に、うん、バイスのね原液が流通したらいいのになと思うんですけどね。
なんでなんですかね、うん、なんで関西ではそういうバイスサワー的なもんないんかなって、う
ん、あんまりないですね。
ねえ、
まあさ、どっかでやってるのかもしれないですけども、
うん、
僕は行ったことないし。
そうやね、うん、
ひょっとしたらそのおしゃれなところでね、
うん、
だから逆におしゃれなところでそういうことをしてるのかもしれない。
ああ、ちょっとラジオカフェで根付かそうと、うん、ね、
まあ、一時っていうかそのホッピーっていう飲み物も、
あ、
はいはい、東京にしかなかったですけども、
あ、だいぶこっち入ってきてるみたいですね、うん、あれなんですか、焼酎とビール、
ビールの要するに
焼酎割り、
ビールのアルコールがないやつですね、ノンアルコールビールみたいなやつですよ。でそれと、まあ、焼酎を混ぜてっていう、
はいはいはいはい、
感じなんですけどね。
へえ、
まあ甘くないチューハイと、
あ、そういうことなんですか、うん、
ビール風味のチューハイと思ってもうたら、まあ一番分かりやすいっちゃ分かりやすい
です
ね、
アルコールが入ってへんビールなんですか、うんうんうん、ほなら今のそのキリンフリーみたいな、ああいうふうな、
みたいな
感じです、ああいうふうなもんですか、
うん
うんうん、あ、昔からあったんや、ほならね。
で、まあ、その若干アルコール入ったのかもしれないですけどね、僕もその飲まないんで、ホッピーっていうのは飲まないから、まあ言うても東京行ってホッピー、うん、飲み方分からへんかったらね、
あ、
やっぱちょっと頼みにくいし、
うん、
で1回か2回飲んだんかな、
はい、
別にあんまりどうやっていう感じせえへんかったんでね。
ああそうですか、うん、ちょっとなんか焼酎の風味のするビールみたいな感じやったんですか、うんうん、
それやったら普通に生かなんか頼んでね、
はい、
焼酎ストレートで持ってきてもらって、
はい、
アルコール度数をグッと上げる方がちょっとスピード感出てくるちゃうかなと、
ね、いやねえ
思うんですけどね。
いや先生、もう今ちょっとあれですよね先生、タバコももう4月からやめはったから、
うん、
今ちょっとねお酒の方が、
まあまあ別にでもお酒ももうそんなガンガンっていう感じじゃないんでね、まあ飲むのは飲みますけどね。
はい。
やっぱちょっとね、お酒ももっとやっぱ美味しく、
うん、
ぐいぐい飲めるような、
はい。
体に、1年ぐらいかけて。
戻して
。
うん。ほんで、1年後にガーッと行く。
まあ、その戻す中には、やっぱり、韓国行って、チャミスルをね、しこたま飲む日もあるだろうし、
はいはいはい、ああ、そうですね、今年の9月でございますね、ね、はい、
まあ、いろんなやっぱり修行がね、
うん、
必要かなと思うんですけどね。
そやけど、その韓国のチャミスルですか、
はい、
あれは安い酒ですよね、うん、あれ、うんうん、200円ぐらい、
そうですね。
ね、
昨日、おとついとね、まあ、要するに木曜日と金曜日なんですけども、
はい、
大学の方で、フレッシャーズキャンプ言ってね。
あ、フレッシャーズキャンプ。
うん、
どこまでお行きやったんですか？
まあ、神戸の山の上の方にある、
あはは、
幸せの村っていう、 ね。
北区とかその辺ね。はいはいはい。
僕にとっては全然幸せではないですけど。
割と晩は寂しいとこなんですか？
晩はね、もう全く、まあ、言うたら陸のこと的な感じになるんで。
そらね、うん、あのポートピア埋め立てすんのに無理くり造成したね、うん、とこやからね、うん、はいはい、
まあ別にね、その繁華街がなくても僕はいいんですけど、なんかやっぱり商店がね、あってほしかったなっていうのが、
まあ、商店っていうレコードは一軒あったらええってい
う、そうです十分ね、あのリサイクル店一軒あればそれで全然いいやけども
まあ、なぜ新しい若い土地ですからね、そうそう、うん、そういうなんかリサイクル店とかレコード屋みたいな、うん、ないですもんね、うんうん、
まあ、そこのところでね、はいはい、夜ちょっと他の先生たちと一緒に、まあ、うん、反省会というか、まあ、ちょっとお酒飲んで、
はい、
まあ、持ち込んで
キャン
プ、チャミスルがね、この間韓国行ってきはった先生が、
あ、そうですか。
で、久しぶりに、ああ、もて飲んでて。
うん。
まあ、度数見たらね、20度やったかな。
あ、薄いね、うん、
ちょっと焼酎よりもね。
あれ、普通の焼酎で どれぐらいでしたっけ ?40?、
うん、いやいや、25度。
25度ぐらい、うん、普通のやつですよ。
そうそうそう。
あ、そんな低いの
?25 度か、泡盛とかになってくると30度とか、40度とか。
はいはいはいはい、40度だよね。うん、はいはいはい。
大体25度で、で、梅酒とか作るやつで30度とか、
はい、うん、あーはーは
ーはー、で、逆にもうちょっと薄い20度とかね。
ああ、そうですか、う
ん。あるんですけどね。まあ、
あれ、とにかくあれ、うん、ショットで行くんですよね。ね。
で、まあ、幸せなことに、チャミスルが一瓶しかなかったんで、まあ、これでね、誰か他の先生を潰そうとか、うん、そんなことは一切思わず、普通に飲んでたんですけども、
はい、
やっぱりちょっとその、まあ、まあ、そんないい清酒とは言わないですけど、
うん、
口当たりがね、
割とさらっとしてるっていうか、うん、なんか、焼酎をストレートで飲んでるっていう感じしないですね。
うん、そうですね。で、別にそんなつもりはなかったんやけども、まあ、
はいはい、
とある、先生がね、
はい、
まあ、だいぶ酔っ払ってしまって。
あ、そう。
で、まあ、あと、他にいろんなものも飲んだはったんやけど、
はい。
ぐーっと寝てしまってね。
ええー。
こう言って。で、まあ、僕と、その、まあ、同室の平井さんという職員の方は、
はい、はい、はい。
もう寝はったし、ほんならちょっと引き上げますわ、言って、
はい。
で、出たんですよ、その部屋を。で、まだあと、その部屋には、その先生をね、寝てはる先生を解放せなあかんから、言って。
はい、はい、はい。
何人か先生がやって、
はい、
でちょんちょんとね、
はい、
起こさはったらしいですよ、はあはあ、先生もう布団入りましょう言って、
はい、
うん言って、で一人なんぼ言って、
はあは
あ、完全にどっかの店で飲んでるとね、一人なんぼ言って、なんぼって聞かれてどう言わはったんですか、いやもう何も言わへんかったけど今から思うと2万8000円とか言うといたらよかったな言って。
いや僕それほんまにありますね、なんかね、
あ、う
ん、いやなんかね、京都にね、地方から業者の人が、はいはい、まあ、僕より若いあの業者なんですけども、うん、なんかね、うん、女の子と約束あったらしくって、僕らと飲んでたかってもそわそわそわそわしとったんですよ、ほい、うん、でいや僕ちょっと早よ帰りますわ、いくら置いてったらいいですか、うん、あ1万円って言ったら、うん、ほんまに1万円置いて帰りよったんですよ、
うん、
ほなら3人分払うてもまだ何千円かお釣りが来て
あ
してやったりやったんですけども、うんうん、
まあね、だからチャミするにはちょっとした魔力がね、
そうですね、うん、あれ、うん、やっぱり清酒というペースでいけば、あれ、あ、日本酒の清酒やったらもうちょっと度数低いんですか？
そうですね、14、7とかなんかその辺ですからね、低いですけども。うん、だからその、京都でね、
はい、
シャミスルを飲んで、
はいはい、
で、その後、まあ、とある方の結婚パーティーみたいなの
に、うん、
行ったんですよ、
はい。
もう、ほとんど記憶ないですもんね。
ああ、そうですか。う
ん、でやっぱりまあそのだいぶ飲んだんやと思うんですけども、
まあ、結構きついんやねあれ、
うん、でそのそれ飲んでからあとまた飲んでしまうんですよね、
あ
で、まあ、軽いと思ってしまうのか知らんけどもそれで、
はい、
まあ、だいぶ体内にこうアルコールが入ってしまって、
うん、
でさらに後から飲むから、まあ、倍増されるような感じで、
あ
ほとんど記憶のって、なんかわけのわからんことを言うてたらしい。
あそうですか、うん、結構きついもんなんですね、
うん、か魔力がね、
うん、
そんでので、まあチャミスルも本当は出したいですけどね。
いやー、うん、ねむちゃくちゃなるかもしれないですね、うん、
いやなんか
一番安いけど一番酔う酒ですね、うん、あれね、うん、
やっぱりちょっとこうね、あのまた何かの時にはね、
はいはい、
思考を変えて、
うん、
どこからも文句の来ない場所で、
はい、
でも電源はある、
はい、
でガスもあるみたいなところをちょっと見つけて、
うん、
で騒いでも怒られない、
うん、ガスって何するんですかそれ。
あガスコンロでいいんですけどね。
あ、うん、なんかと煮込みかなんか
作って、なんかそれ作って、まあ、完全になんかそのまあ模擬店みたいなね、
うん、っていうかなんかこのまま機材担いであの、うん、新橋の入荷ガヤで撮らせてもらった方がよっぽどいいかもしれないですね、うん、
いやでまあねそういうところなんかちょっとね、
はい、
うん、してみたいなと思いますけどね、
ねえ、いや楽しみですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ花見のねシーズンですから、まあ、花見しながらっていうのもね、はい、いいのかもしれないですけど、あの八坂神社とかでね、
はい、
花見してると、
うん、
12時ぐらい回ったらね、
はい、
怖いおばはん出てきはるみたいでね、
どういうおばはんですか、
なんかね、
八坂ってあれでしょ、あの丸山公園のところ でしょ、はい、
割とねあの、うん、注意しに回ってはるおばはんがおるらしいです。
ああもううるさい
うるさいとかね、
あ
それはその辺に住んでる人ではなくって、
はい、
まあ、お客さんで来てはる人らしいんですけど、
あそうなんや、
うん、なんか一升瓶をこう、うん、なんかチョップで割るようなおばはんや言って
危ないおばはんやねほんまに、
ちょっと見てみたいですけどね、
ねえ、
うん、
花見行くと、ワンカップとかが、ね、はいはい、売ってますけども、うん、僕もあんまりお酒が飲めへんのですけど、うん、ワンカップを花見の時にいただいたことあるんですけども、はあ、はい、美味しくないね、あの、粗い味しますね。
ああ、そうですね、うん。あの、慣れたらへん方はやっぱりきついと思います。
でも、駅のホームとか、あのコンビニとかで買って、うんうんうん、飲んだはる人やはりますね、
うんうんうん、まあ美味しいっちゃ美味しいし、
はい、
で美味しいっていうよりは、まあ、とりあえず、うん、手軽にやっぱり買えるし、
うん、なんかねどこのメーカーか知らんけど、うん、ほらちょっと背低い瓶で青いラベルのワンカップ、
う
ん、あれはあんまり口に合わへんかったっていうかちょっとなんか、
うん、
粗いなんかトゲのあるような味してたんですけど、うんうんうん、それよりもねちょっと背高いね、うん、ワンカップがあったんですよ、それはね結構美味しかった、
うん、あね、ワンカップってね、
はい、
やっぱり北陸の方とかいろんなとこ行くとその土地土地のワンカップが、
ああそうですか、
その土地 の, お酒のメーカーのワンカップがあって、
あそうなんや、
うん、
あまあ地酒メーカーみたいな、
そうですそうです、で別にそんな高いわけじゃないんですけど、でね、こっちでもよく手に入る、
はい、
缶に入ってる、
缶に入ってる、
うん、菊水、菊水っていうや
つ、はい、
でもう小さな缶に入ってるんですけど、それはね多分前田さんも口に合うと思います
わ。ああそうですか、うん、へえ、
でちょっとね濃いというかね、
はあ、
しっかりとしてて、ちょっととろっとしてるような感じがするぐらいの、
さらにとろってな、ウォッカとかちゃう
ね、ちゃいます、ちゃいますけどね
昔ある日本画の先生に、はあ、ウォッカバーというところに連れてもらいまして、はあ、ポント町にあるんですけども、はあ、
うん、
まあ、カウンターでね、
うん、
ほんで座って、あみんな何にするとか、
うん
うん、ウォッカしかないけどとかって言われて、
ああウォッカバーってきついね、それは。
なんかね、うん、なんかね、モスコミュールもできますよとか、ははは、なんか、うん、ほんでね、なんか、そこのマスターがね、
うん、
ちょうど南座の向かい側の、ビルの、ほら、ちょうどね、川端通りから、
うん、
縄手に抜けられるビルの中に、うん、キエフっていう、ロシア料理のお店に貼って、
はいはい、
ほんで、おつまみにピロシキとか合うなんて出してくれるんですよね。すごい美味しかったですけどね。でも飲み物はウォッカなんですよ。あの、冷凍庫っていうんですか、はいはいはい、あの、業務用の、うん、あの、アイスクリームとか入れる、うん、あの、こう、ガラガラって開ける蓋のね、そっから出してきはって、ほんで、こう、とろっとしてるんですよ。
うん、してます、ね。もう僕はウォッカとか、もう、テキーラとか、この辺近づけるともううっってなる。
ああそうですか、
なってしもてね。あのやっぱ昔はよく飲んでたんですけど、明け方に一回そのテキーラを飲んで、
はい、
あの戻したことがあってね。
ああそうですか。
それからもう匂い嗅ぐだけで、
あダメ、
なんかこうだから、あのテキーラサンライズとか、
はいはいはい、
カクテルでもやっぱりテキーラの匂いってねやっぱ独特なんで、
あ
ちょっと辛いなとはね思うようになるんですけど、
なんか揮発性が高いあの、うん、ガソリンとかシンナー飲んだみたいにここがなんかこうって焼ける喉がね、
うん、よくねあのテキーラをね、
うん、
あの手のねここのところにあのライムとかレモンでねじゃあ濡らして、ね、
はいはいはい、
塩振って、
はい、
であの、まあ、ライムを口にガーッと入れて、
はい、
酸っぱいってで、あの塩舐めてグッとテキーラを飲むという、
はあ、
やり方をね、
荒い飲み方やねそれ。
でそれがまああのメキシコ流の飲み方らしいんですけどね。
へえ、うん。いやなんか知らんけど、はい、胸くそ悪くなってきた
もん。いやいやいや。
まあ曲へという、
はいはい、
ことなんですけども、ということで
今日は、ね、ちょっとたくさん持ってきてるんですけども、
はい、
ちょっと前田さん。もうあの気に入ってあるということで、うん、このねザ・タイガース、
ザ・タイガースね、はい、
ザ・タイガースの、色付きの女でいてくれよっていうね、
ああいいですね、
うん、まあ、まあこれは一度そのグループサウンズ時代のね、はい、タイガースが、はい、解散した後に、
うん、
あのタイガースとか、まあ、スパイダースとかね、うんうん、証券のテンプターズとかがずっと出てた日劇っていう、
はい、
あそこがまあ取り壊されますよっていうので、
はいはい、
さよなら日劇ウエスタンカーニバルっていうので、
はい、
まあ、それをきっかけにまあ再結成をしようじゃないかということで、う
ん、やっぱり再結成なんですね。そうです、なんかあの、うん、タイガースでも随分新しい曲ですよねっていうのは思ってたんですけど、やっぱり再結成なん
ですね。再結成ですね。
はい、はい、はい、うん。
だからこれが、だから僕、いつだったの、うん、中学ぐらいの時ですけどね。
うん、うん。
うん。で、まあ、化粧品の CM やったと思うんですよ、これも。
うん。
で、それでまあ、それなりヒットして。
僕はあの、ザ・ベスト10、
うん。
あの、あれ、毎週木曜日でしたっけね。はい、9時から4チャンネルで。うんうんうん、やってたんですけど、あれ毎週見てたんですよ、はい、その時にね、あのこの曲でタイガース出てきはって、 あれ沢田研二やのになんでタイガースみたいな思ってたことが、うん、あの小学校の 3年生とか4年生ぐらいちゃうかな、
うんうん
うん、
まあね、この中でまあ、いろいろと皆さんね活躍されてるというね、うん、まあ、岸辺一徳さんなんかもね、
ああ。うん、今はね、あのドラマで結構そのね、嫌味な役ばっかりやってはりますけど、
うん、まあそんな方たちのね、
はい、
演奏、まあ、歌と演奏を聴いていただければと思います、
はい、
はい、そしたらですね、ザ・タイガースで色付きの女でいてくれをお願いします。はいはい、まあ、そんな感じでね、
うん
うん、
でもみんな歌うまいですね、あの、うん、ものすごくあの歌唱力が完成度高いっていうか、うんうん、
やっぱりね、その昔の時代っていう、ね、今のいわゆる PA って言われるね、
はい、
あの大きな音で、
はい、
あの音を出すシステムとか、
はい、
で自分たちの方に音を返すモニターとかが全然ちゃんとしてない時代に、まあ、演奏してると、
うん、
まあまあ、今とは全然考えられないぐらい悪い環境の中でねやったんで、きっちりと自分の音が聞けて自分が歌を出せるとかっていうことはもうまあ本当に身についてはるっていうかね、まあ叩き上げでやってはりますからね、うん、
まあ、そもこう聞き心地がいいですもんね、うん、
あ、
ひょっとしたらもう今みたいに こう環境が整ってて、うん、ひどい人やはるやないですか、プロの人でもね、っていうのはもうほんまにひどいっちゅうことになるんですね。
そういうことですよね。
ああそうなんや、うん、へ
え。まあそれはね、今の時代やとまあわかんないですけどね、はいはいはい、そのわざとひどいというのをこう売りにしようとしてはるのかもしれないですけども、うん、基本的には今は自分の声もちゃんと聞けるし、うん、外もどんな風になってるのかも確認できますからね。あ、うん、
でもあのカラオケでもね、あの元歌が下手な人っていうのは歌いやすいですもんね。
あ、
うん、
あ、
やっぱり今こういうタイガースみたいにこんな、うん、こんな透き通った声とか、うん、こういう風な雰囲気を出そうっていうのはカラオケとかで難しいですもんね。
ね、うん、うん、あね、またバスへの、ね、カラオケがどっかであるかもしれませんけど、
ね、なんかねやろうやろう言うてね全然できてないですけども、うん、
まあ、ね、一度そのなんていうんですかね、
はい、
うん、やっぱりこういいお酒と、
はい、
ディープな食べ物と、
ディープな食べ物そう、ディープな食べ物、例えば、例えばどういう、
まあ、あの煮込みぐらいですけど、
煮込み
とかと、まあなんかね、あの、うん、ディープな曲しか歌ったらあかんっていうような、
ああ、
やっぱりあのまた人民広場に
行く、
行ってみたいですね。
あ、うん、しばらく ね、 ね、前の、ボンズカフェさんの、ね、
う
ん、
ね、
お誘いがあって行ったきりなんですけども、うん、ね、
歌姫に会いたいと。
いや僕は会いたないけど
あ、先月あいなかったと。
あ、そう、
島田ディレクター、うん、
島田ディレクターちょいちょい行ってるの、人民広場。ああそうなんや、へえ。
はい、その先週、先々週ですかね、
はいはい、
シオンをね変えて、
あ、そうやそうやそうや、うん、あの後からあのビギンのと聞き比べましたけど、うん、あの全く別の曲ですね
もうすごい、まあ元々のね曲も、うん、あの東京へこう出て行って、
はい、
で彼女と会ってどうのこうのって、まあ、ちょっとあの切ないね、あの上京する物語みたいな、
はい、
あの曲やけれども、まあビギンが歌うとそれがすごくもっと今風に伝わってくるし、う
ん、
でもシオンが歌うともうものすごくダウナー感がでそのそういうダウナー感を持ってはるのが、まあ、はい、あの僕はその人民広場で歌を歌われてた
歌
姫が、まあ、久々に見たなっていう感じよね。
女子音みたいな感じ、
うん、なんかね声の質とかは全然違うんやけれども、うん、何を歌ってもこうダウナーに持っていかれるというかね、
うん、
あれはやっぱり
でも、うん、あのよくぞここまで編曲をアドリブでしはるなっていうぐらい、うん、元歌と全然違う歌を歌わはったかい
ね。ひょっとしたらあの方をね、
うん、
本当にあのプロデュースして、
うん、
なんかカバーアルバムみたいなのをね出したらね、これちょっと
僕やめた方がいいと
思ういけへんかなと思うんですよね多分あのね、松岡なんとかみたいにね、
うん、
カバーアルバムみんな出してますやんか。
ああ出してますね、うん、はいはい、
日本語のやつをね。僕はまあ、 あのさ歌うまいのはプロやから当然やし、で昔の曲を自分なりにまた歌うっていうことでね、
はい、
まあ、それはそれでいいのかなと思うんやけれども、
ま
あどうせやるならばその、うん、どんな曲もやっぱり、うん、なんかアレンジを変えるというよりも、
はい、
こう感じをね、ダウナー感であるとか、
うん、
なんかもう全部そっちへ持ってし行ってしまうぐらいのものができてもええんちゃうかなとは思うんですけどね、
うん、
で、あの方をちょっとあのスカウトして、
うん、
ちょっとやってみたいなと。
あ、
でそれにはあの、まあ、音楽に関してちょっと通な、
うん、
特派員にもね協力してほしいなと。
あ、特派員って、はい、あのいつもの
上田特派員、
上田特派員、今日どうしてはるんですかね。
どうしてはるんですかね、ちょっと分かんないですけど、ちょっと一回電話を
かけて
みたいなと思うんですけどね。
今日出やらへんかったりして、
うんうん、この間も、
はいはい、
上田特派員に、
はいはい、
どうも5月になんかイベントメトロの方でしはるみたいで、
はい、
で、まあ、それの T シャツのなんか打ち合わせでね、一回終わったんですけど。
ああ、そうですか、うん。お元気でした
ね。まあ、相変わらずの調子で。
ああ。
まあ、元気は元気なんですけどね。
はいはいはい。
風呂屋行きたい、言って。
ああ。
そう言われましたけどね。
ねえ、
うん。出ますかね、この時間ね。ひょっとしたら。あ、繋がるかな。
繋がりましたですね。うん、
これね、都合悪かったら出ない。
まあちょっと待ってみましょうか、う、ね、出るまで、
うん、
ね、
うん、時々ね、はい、酔っ払って携帯をな、ね、くしちゃ
う。ただいま電話に出ることができません。
これやっぱり、ね、
ピンという発信音の後に、うん、
これネタ、
これネタではないですね、本気で。
ああ、
多分
なんか P 言うてますけど、うん、なんか、
あ、上田さん、またまたあのラジオなんですけど、今日はどちらの方におられるんでしょうか。木屋町でしょうか、それとも五条でしょうか。ひょっとしたら桂の方へ行ってあるとか、長岡京市にあるとか、そんなことないでしょうかね。ということで、また来週、あ、再来週よろしくお願いします。ここなんで。
はい。
はい、
ね、今日は出なかったということでね。うん、はい。
まあ、特派員も忙しいと思いますね。
ああ、うん。なんかメトロでイベントっていうのは、あそこの、川端の丸太町でしたっけ、そうそうそう、メトロってね、はいはいはい。
あそこでなんか、だいぶ大掛かりにしはるみたいで。
ああ、そうですか、うん。みんな頑張ってなんかやらはんよね。
そうですね。う
ん、
まあ、で、まあ、その T シャツをね、
はい、
あのどうのこうの言ってて、
で
僕もあの、この間から大学で、
はい、
あの復興支援に向けて、
はい、
チャリティ T シャツみたいなのを作って、で、まあ、本来やったらちょっと僕もやりたいし、言うて、
はい、
でただまあそれは上田さんはチャリティーとかじゃなくてちゃんと自分のイベントで言うので、
はい、
で T シャツの業者さん紹介して、でちょっとデザインのこととかね、いろいろと喋ったりとか、
あ、
してたんですけども、
はい、
まあなかなかやっぱりそういうマニアックなね、あの人が人をつないでいくというか、
うん、
まあ、上田さんもある意味マニアックなちょっと変わったというか方で、はいはい、でその紹介した業者さんもね、
うん、
あの実は沢田研二のものすごいマニアの方なんで。
ああ、そうですか。へえ、う
ん。で、その、まあ、プリントしはる、まあ、T シャツも、
はい、
まあ、白を使ってたりとか、キラキラするのとか、
はいはい、
で、モケモケするのとかも始め、うまいことやっぱり組み合わせをね、提案してくれはるんで。
ああ、そうですか。うん、へえ。
あの、丸竹運送さんのね、
あ、そうそう、
やつはそちらで。
あ、やってもらえるんですか。はい、いやね、いやこのもともとね、ほらあの僕がいつもお世話になってる丸竹運送さん、はい、美術運送さんなんですけども、はい、社長の息子さんでね、あの、うん、若社長がいらっしゃるんですけども、はい、諸田先生のあの作品のね、あの一回マロニエさんでなさる時に、はいね、あの諸田先生の作品を運んでもらった時に。うんうん、ね、あの、うん、本当はあのこっちがあの T シャツせえへんみたいなことを言わなあかんのに若社長の方から室田先生に
そうそうそう、なんかポロッと ね
T シャツやってもらえませんみたいな話があって、
うんうん、なんかその若い子が、うん、その丸竹って入ってるのが、
はい、
あんまり着ないんですよねって言って、なんかそんなんできないですかって、
うん、
でも僕はどっちか言ったらそのねT シャツに
それあれあれでしょ、あのビートたけしのあのアルプス工業みたいな、うん、あのノリが好きになっちゃうだけ
な、僕はそれが好きやからなんで着ないんでしょうねって言ってたんですけどね、うん、
ねえ、いやぜひね丸竹さんのかっこいいのをお願いしたいと思いますので、
は
い、
まあ、はい、できかけてきてますので、
はい、楽しみにしております、はい、僕も1枚欲しいな、はい、ということであの、はい、餌箱のコーナーなんでございますけど、
はい、そしたらですね、はい、まあ、結局これ1回もかけてないですね、
新宿ゴールデン街、あのジャケットをね、あの、うん、結構今日たくさんあの、はい、レコード持ってきていただいてるんですけど、はい、ほらあのこのカスバの女とか、うん、これかけましたっけ、カスバの女、
まあ、かけてない
ですね、かけてない、
うん、
これなんかあのジャケットは見たことはあんねんけども、うん、聞いてない曲っていうのたくさんあるんですね、うん、はい、
でね、あのこの新宿ゴールデン街っていうね、
はあ、はあ、また室田先生の好きそうなこの字やね、この、
うん、もうねそのまんまの曲なんですけども、
まだあるんですか、その新宿ゴールデン街。
あ、ありますあります。
そうですか、うん、このロゴで、
このねロゴだったと思うんですけどね、うん、あのこういう看板が2カ所ぐらい上がってて、
あそうなんや、うん、なんかお釜の店とかがあるんですか。
もうありますけど、最近はあの若い人がね、
はい、
あのまあ、小さなところで安くで、
はい、
家賃安くでっていうので、
はい、
若い人がたくさんやってはります
わ。あ、そうですか。へえ、
本当にどうやろう、このスタジオの 1.5 倍ぐらいの小さなスペースでやったりとか。
ああ、もう4人入ったらもうええみたいな感じでね。
で、まあ、今はねだいぶ多分この歌詞のイメージとは違うんですけども、
はい、
やっぱりこのねこんだけジャケットにドカーンとゴールデン街って入ってる、まあ、このグラフィックもねすごいかっこいいと思うんで、うん、ちょっと実際にどんな歌かっていうのを聞いていただいたら、
はい、
まあ、あのこの、まあ、曲もあの、はい、結構ダウナー感というかできますので、
はい
はい、ではですね聞いていただきたいと思います、歌う方は扇ひろこさん、
はい、
新宿ゴールデン街よろしくお願いします。どうですかこのこのダウナー感というか、
うん、
まあ歌ではなかったんですけどね、
うん、これ僕ちょっとあの覚えようかなって思うぐらい、
うん、
なかなかいい曲ですね、
うんうん、なんかねこのうん、こう間がやっぱりいいんですよね。
あ、ねえ、
ためと間というかね、うん、そのためてる、うん、やっぱりセリフの言い方っていうのがね。
そうやね、
うん、
いやこれね、
うん、
時代は違うけどね、はい、こういう女の人いっぱいいると思うわ。男いたわよつまんない男がでも別れちゃったの
あ、ね、
ねえ、うん、
まあ、あの喋り口調というかね、それが今と、まあ、この時代とちょっと違うだけで、
うんうん、
まあ同じようなことをね言うてはるんやろうと思いますけど ね、
ね、 え、ね、いや僕ねこれマツコデラックスにこれやってほしいな、これねえ、
それ提案しましょうこのねラジオ番組から、マツコさんのところに、
ね、
ま、メールか何か送って、うん、こういう番組しておりますと、
うん、
この新宿ゴールデン、その中で、うん、これをあのかけましたと、
うん、
でトークの中で、まあ、今やったらマツコデラックスさんに歌ってほしい。
うん、でももうちょっとそろそろギャラ高そうになってきましたね、マツコデラックスも ね、 ね、業者出たはるもんね、うんうん、いやこの前なんかあのハッチャーのグータンヌーボかなんかで、
ああ
天海祐希さんと江住真紀子の3人で出たはったんですよ。
普通女性さんね、そっ
か、いやせやけど、なんか僕同じあの横並びやった中に全然違和感がなかったんですけど、すごい面白かった。あのリズムと間と持っていきようっていうのはやっぱり上手やね、マツコデラックスさんね。私はアマチュアのオカマやっていうわけ、あ、じゃあアマチュアのデブやっていうんですよ。プロのデブってお相撲さんだけよっていう。なるほどなって思って、
うん、まあまあまあそうですね、うん、まあいいこと言われますね。
ほんで自分の、うん、立ち位置っていうのを、うん、これをプロのデブにしていきたいみたいなことをね、うん、言うてはったから、うん、はあ面白いこと言わはんな思ってからにね、
うん、まあ考えさせられますね、そういうものの考え方っていう
ね。ねえ、いやうちの番組のコンセプトでもバッチリ覚えてる境ね、
うん、そうですね、マツコさんね、
ねえ、まあ、なんとかね、
アプローチかけたいですね。
やっていただきたい。
どうですかと。
ね、いや先生、でもこれ僕ちょっと覚えて、これカラオケでやってみたいわ。
カラオケあんのかなそれ。
ちょっと探してみようかな。
あるんかな。
まあそうなんでね、
はい。
先生、そろそろね、もう時間が結構押してきましたので、
はいはい、
インフォメーションのコーナーを、
はい、
先生の方から。
まあね、インフォメーションとね、言いましても、
ええ、へ
まずは4月の22日。
まあ、そうそうそうそう。は
い、まあ7時半ぐらいですかね。
そうやね。うん、
はい、ラジオカフェ、
はい、
35個町下がったところの、
カフェの方ね。
カフェの方ね。はいはい、我々、バスへのラジオありがとうございますということで、
はい、
まあ、公開、収録。
そうですね。
2時間ぶっ通しでやりますので、 まあ、8時から録音して10時ぐらいまでというような感じですけども、
あです、ね、うん、はい、
お店の方はずっと、ね、あの営業されてますので、
ええ、
まあ、フラッとちょっと、ね、あの来て飲んで食べて、
ね、必ずワンオーダーはしていていただきたいと、ね、営業中でございますので、はい、まあ、勝手にラジオ番組してはるみたいな感じのノリになるんですかね。
そうやって一人でもね、まあ、リスナーの方増えていったらいいかなと思いますし、
は
い、
で、ね、室田先生、そのね、はい、DM を今ね、
あ、
作っていただいてますので、もしあの招待状欲しいっていう方は、
はい、
うん、ラジオカフェの方に ね、
そうですね、
島田ディレクター宛にメールをいただければね、
うん、まあ、勝手に
お送りいたしますので、
勝手に送りつける方もいるかと思います
ので、うんうん、もう番組を聞きやったら分かる、もう俺来るなっていう人は、う、ね、分かってはると思いますので、はい、楽しいね、あの2時間放送ね、私たち頑張りたいと思いますのでね、うん、あのぜひお聞きの方はね、飛び入れでも結構でございますのでね、はい、ラジオカフェの方22日のね、7時半ぐらい入っておいてほしいなと思います、はい、
よろしくお願いします、はい、でそれとですね、はいはい、あとは、私ちょっとバンドの方が
あり
まして、ザ・バックヌード。
バックヌードね。はい。
4月の16日にですね、
はい、
大阪重曹のクラブウォーターというところに。
ああ、そうですか。
出させていただいて。
重曹、なかなかいいですね。
は
い、
うん、で、引き続き、4月の18日は、
はい、
おなじみサイン、ウララの。
ウララで、
はい、
はい。
演奏がありまして。
はい。
そして、4月の28日なんですけども、ちょっと別ユニットで。
別ユニット、
はい、まあ、サイン、ウララ、お店はね、そこが、演奏の場所なんですけども、
はいはい、
バンド名が、
はい、
ウェダソラと軽音楽クラブというね。
あ、また新しいバンドができたんですか。
はい、まあ、ウェダソラさんは出ないんですけども、
はあ、どんなバンド。
まあ、名前だけちょっとね、お借りして、
お借りして、はい、ウェダソラと
軽音楽クラブという
クラブ、
はい、そういうバンドでちょっと。
あとそのメンバーさんはソラさん以外の人っていうのは、
まあ、あと、まあ、ストレーズの方がいたり
とか、あ、ストレーズがいたりとか、
まあ、いろいろちょっとこれから。
ああ、いろいろ増やしていかはるんですか、
はい、というふうに思ってます。ちょっと、まあ、その辺も近くなってきたらまた詳細がね、わかるかと思います。
ねえ。ソラさんがほら、来週ゲストで、来週ですか、来回のね、はい、1周年記念の、はい、公開収録には来てくれはるらしいので、
そうですね。
ちょっといろいろ詳細聞きたいと思いますけどね。
ね、
うん。それは期間限定ユニットなんですか？
いや、まあ、わかんないですね。はい、までのことで、私の方から以上でございます。
はいはいはい。
はい、
それではね、私の方言っておきましょうね。広告いただいてます。アナクラウンプラザ神戸ホテル4階ロビーフロア、ザ・ギャラリー田中美術さんですね。はい、4月の13日水曜日から4月の18日月曜日まで、中田郁美さんの洋画展。1週間させていただきますと、
はい、
5月入ってからですね、5月の11日水曜日から5月の16日月曜日まで、第3回清水四郎、陶芸展ね、はい、清水内さんのお孫さんやということで、うん、今も五条坂でね、制作されてるということで、うん、ぜひね、神戸お越しの方はね、ザ・ギャラリー田中美術さん見に行っていただきたいと思います、
はい
はい、あとマルシェ神戸アートマルシェのね、
はい、
別会場の点々ね、
はは、
若手作家まだ募集してもございますので、はい、我こそはという方はね、応募していただければと思います、う
ん、はい、
はい、私の方は以上でございます、
はい、
いや楽しみでございますけどね、
そうですね、はい、
うん、ちょっと、お世話になっているところをね、
そうですね、
先生の方から、
はい、はい、バスナラジオですね、この番組は、大阪成蹊大学芸術学部駒宮二条店アート西村、そして
アナクラウンプラザ神戸ホテル、ザ・ギャラリー田中美術、 NPO 法人芸術の街京都創生プロジェクトの協力でお送りいたしました、
はい、
ちょっとね、番組のブログページね、紹介しておきたいと思います、
はい、
はい、http://basradio.seesa.net http://baseradio.seesa.net こちらの方までね、見に来ていただきたいと思います、
はい、ラジオカフェの、ね、ホームページからもリンクされてます、
はい、
はい、まあね、次の放送楽しみですけれども、
そうですね、
はい、
お休みのコーナーをね、先生一人、
はい、今日はですね、涼介くん、
涼介くん誰ですか、涼介
くん、丸山涼介くん、
はい、
おやすみなさい、
どんな人、
それは秘密です。
それでは皆さんもおやすみなさい。